就活レディーゴー。このコーナーは先輩社会人や企業、就活中の学生、大学のキャリアセンターなど就職就活に詳しい方をお迎えしてお話を伺っていくコーナーです。はい、今日のゲストは私のキャリア研究会から3人の学生の方にお越しいただきました。飯田直さん、北浜ひな子さん、山口由美さん、以上3人です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
にぎやか、
にぎやかになりましたね、一気に。
嬉しいですね。
はい、はい、今日はですね、それぞれの学生さんにテーマごとに、交代していただきながら回転寿司形式でお話を伺いたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
まずね、飯田さん、お座りいただいてるんですが、今何年生ですか？
今大学3年生です。
3年生。
え、
どうしましょう。
一番ええやんか。
好きなんですね。
人生のピーク。
そんなことない、そんなことない。
俺らじゃゆっくり降りていってんだよ。
俺の場合な。
ああ、そうかそうか。
俺の場合やからね。
ああ、
それぞれあるけど。
大学はどちらですか？
向こう側女子大学。
あ、向こう側女子大学って言ったら、はじり君がね、併願で受けたところ。
なんでやねん。落ちるやろ。
俺。違いました
か。受けてないです、女子じゃない
ですので、今日はですね、まずは私のキャリア研究会、ワタキャリが一体どんな研究会なのか改めて教えていただきましょう。飯田さん、お願いします。
ワタキャリとは、就活、就職活動を始める前の 1,2 年生の女子大学生が集まって、企業から与えられた課題を企業研究を行うことを通して、働き方、仕事に対するイメージする、いわゆるプロジェクト型のインターシップのことを言ってて、女性
何がおかしいんだ
よ。稲川の方を見て笑ったんで、顔がおかしかった。
何がおかしいんですか？
あの、顔が変やった、最近かけてる伊達メガネが似合ってないで。
そうなんですか、ちょっと向こう側女子大学にお電話だけ繋いで
てくださ れないでください。向こう側の教えじゃないんで。
そうですね、
なんか前回も来ていただいてね、
はい、
お話を伺いしましたけども、
そうですね、
結構ね、中入ってね、なんか一緒に社長と考えたりとか、
そう
そうですね、
よくしていこうみたいなね、
まあ企業研究とかね、もう絶対に大事なことですもんね、就活で。
そうですね、自分がどういうふうに働いていきたいか、どういうふうに生きていきたいかっていうキャリアプランを考えるっていう意味でも非常に重要な研究会だと思うんですが、このまま飯田さんにこのテーマから伺ってまいりましょう。
はい、
きっかけはアメリカで受け取った一通の便り。
何これ。
実は飯田さんは以前アメリカに留学されていたそうなんですが、私のキャリア研究会についてはアメリカで知ったということだそうなんです。どういうことなんですか？
アメリカに1ヶ月夏休み、2年の夏を利用して行ってたんですけど、その時に母から LINE が来て、こういう新聞記事があるよって言われて、でまだちょっとあんまり就職についてあんまり考えてなくて、とりあえず2年やし留学行けるし、今の機会に行っとこうかなと思って行ってたら、急にその連絡が来て、でせっかくやし行ってみたらっていう一通で知ったっていうのがきっかけですかね。
はあ、すごいですね。
母の方がちょっと積極的にやった方がいいんちゃうって言ってくれるし、
じゃあお母さんも就活経験されてるから、
そうですね、
やっといた方がいいんちゃうっていうことで、
行った方がいいんちゃうって言われて、いやそんなんええわってならんかったんですか？
正直思いました。すっごい思って、でせっかくこっちで留学して日本と違うとこにいて楽しんでたのに、急に現実を送られてきて、えみたいな、2年のまだ夏やみたいな、
そうです、
行くみたいな、で初めちょっとえいいかなって言ったら、いやこの機械使うんでどないするんみたいな感じで言われて、とりあえず説明会だけのもあるから行ってみなよって言われて、とりあえずあんまり乗り気じゃなかったんですけど、行こうかなみたいな感じで LINE を送ったっていう。
へえ、最初はじゃあそんなに興味はなかったけれども。
そうですね。
ほ
う、なるほどね。
半ば無理やりだけども、一応参加してみたっていう感じだったんですね。
はい、
じゃあ実際に参加してみてどうでしたか？
自分は多分参加してみようっていうただそれだけで行ったんで、ちょっと意識が違いすぎて、1年生とかもいるんで、自分は2年生で参加した上で、1年生でもいるんやっていう自分が初め驚いたっていうのと、結構人がいて、こう説明を、企業の一個ずつ説明をその時に受けるんですけど、あ、こういう企業が兵庫県の中にあるんやなみたいな、そこで初めて知ることも多かったり、そこで、1年生から動いてる子がいるんやっていう驚き
が
やっぱりあって、ちょっと自分はここにいて大丈夫なんかなみたいな、ちょっと心配になった部分が大きかったですかね。
2年生でさえ、 そんな風に思う、
ちょっと早い風にも思えますけど、う
んうん、早いと思ったけども、うん、実際遅いんじゃないかと。
じゃあまだちょっとね参加してない学生の方に、うん、おすすめしたいポイントを教えてもらえますか。
なるほどね。
やっぱりそういう風に1年生からやってたり2年生からやってたりして、うん、やっぱりみんな同じ意識を持って、うん、そういうとこに参加して起業を知りたいなってやっぱり思ってる人が多いんで、うん、ある意味自分にもいい刺激になるし、うん、起業もたくさん自分が住んでる兵庫県のいい企業さんをたくさん知れるっていう部分もやっぱり企業研究を早くからできるっていうところはいいところですし、やっぱりこう挑戦してみようって思ったことは自分でもちょっとその後引きはしたけど進められていくっていうちょっとしたそういうきっかけも大事にするべきかなって思います。
なるほどね。おっこにならずにちょっと、
うん、やってみようっていう挑戦っていうのはすごいかなって思います。
半ば強制的に入ったとは思えないぐらい意欲が
しっかりしてるってきた、
ね、お母さんじゃグッジョブで、
グッジョブですね。
お母さんナイスって
感じ。お母さん
ナイスってナイス。
ちょっとグッジョブが気に入らなかった。
ナイスで言い直してもらいました。
一緒です一緒です。
お母さんバチグッ
ド。バチグッドバチグッ
ド。気に入ったみたい
です。一人目でしたけれどもしっかりとお話いただきました。はい、井田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さて続いては回転寿司形式で北浜さんに伺います、はい、次の方どうぞ。
回転寿司形式ということは飯田さんは溝に落とすってことですね。
食べたらな、うん、くら寿司ってくら寿司ってなってないから。
あそうそうそう、
うん、最後店員さん来て数えるパターンもあるから。
あそうかそう
か、うん、続いては北浜さんにこんなテーマを伺います。わたきゃりで働く女性を考える。
五七五になってますね。
今何年生ですか。
あ今大学3年生です。
あ3年生で
大学は伊田さんと同じで向こう側女子大学。
向こう側女子大学ってだ
ね、
はい、
え
併願してもらった
そう併願じゃないですよ。併願
じゃない。併願
じゃない。です
。
併願。余計そうそう
余計門前払いされ
てここしかないと思った、
うん、そうそうそう
ここしかないと思ったんや。
見学行った時に変な感じになりましたね。
すごいな。
いいですか話し戻して、はいはいはい、北浜さんはですね事前のヒアリングシートを拝見しますと、うん、働く女性の課題について関心が高かったようです、うん、ワタキャリに参加される前は働く女性北浜さんの中でどんなイメージだったんですか。
なんでしょう、なんというか結婚してから働くのが難しいっていうイメージがとっても強かったです。
なるほどね、
はい、
確かに世間的にあるかもね。
あそうかそうか、
結婚してからだからまあお子さんもできてとか、
あそうですね、出産後とかのなんか社会復帰が難しいのかなっていうイメージがとても強かったです、
ね、うんうん、なるほど。
一緒に連携して課題をもらってた企業さんが結構女性の復帰後の活躍をすごい支援してくれる企業さんで、
はい、
いろんな福利厚生とかが結構充実してて、
うんうんうん、
なんかもっと昇進していく女性の方が多くいたので、はい、全然前向きに考えることができました。
増えてますよね。
そうですね、
来ていただいてる企業の方でも
なんか、うん、そんなことも知れるんや。ワタキャリは。
そうですね、はい、
どういう人生設計なんですか
今ですか、
はい、
今あでもそうですね、でも30までにはそういうのは全部終わらして、30からはもうどんどんキャリアアップしていきたいとは思って考えてはいます。
あなるほど、
はい、
30までにはじゃあ結婚
出産もして
である程度
やることはやって、そうですね、
この子そういうのは全部終わらしてって言うたで。
まあまあまあね、
言い方が悪かった。
結婚と出産のことをそういうの
いいじゃないですか。
あなるほど、
30からどんどんどんどん
お子さんできても、
うん、
ちゃんと職場復帰して。
そうですね、もう昇進もしたいですし、うん、社会で活躍もしていきたいですし、
なんか結構企業の選び方が変わってきますよね、その時点で。
そうですね、
うんうん、
結構けど増えてきてますもんね、うん、男性でも育休取れるっていうね、
うんうんうん、
取りやすいっていうか、
うん、
取れるけども若干取りにくい雰囲気があるみたいなところもありましたけれども、
うん、
全然いけるっていうね、変わってきてますけどもね、
うんうん、
じゃあ私のキャリア研究会の活動の中では、うん、こう発見したこと学んだことどんなことがありますか。
そうですね、結構企業今就活生なんで企業研究してるんですけど、はい、
うん、
就活エルビの時にちょっと見る項目が変わって、
うん
できたって感じです
。ああそうなの、
はい、
見る項目
どっからどこに、
最初はなんかやっぱりお給料高い方がいいので、
あ、まあまあ、
そういうとこもばっかり見てなんか 会社の人数とかどこぐらいの位置にいるのかっていうのばっかり見てたんですけど、はいはいはい、今なんか福利厚生がどうだとか離職率がどれぐらいだとか育休取得率がっていうのも結構気にして見るようにはなりました。
なるほどね、
はい、
え、それってねどうやって調べるんですか？
そのインターンシップ用のアプリとかではあまり知ることができないので割と転職サイトの方を見て入ってた方の声を見たりして調べてます。
なるほど。書いてないですもんね。
そうです。うわ、結構生の声があるので分かりやすくて。
なるほどね。
実際だって辞めた人の声が。
あ、そうです。
これはちょっと新しい視点ですね。
新しい。あ、そっかって思いました今。
はあ、確かに。その言ったら就職サイトやったら、
うん、
いいとこしか書いてない可能性が、
うんうんうんうん、
あるけど転職サイトやったら
私は結構、うん、ダメなとこも書いてあって、
うんうんうん、
結構悪口も書いてあるんですけど、
うん、でも絶対見るべきですよそんな、
まあ、悪口ばっかじゃん。
いや、まあまあ、いいとこもありますけど
そっちに引っ張られすぎないようにするのももちろん、
まあね、
大切ですけど、
悪いその人の個人差があると思うんで、
主観やからどうしても
一意見だし、でもこれはなかなか新しい視点ですね、うん、
確かにね。
転職サイトで評価を見ると、
うん、親と思ったらそっちを見てみるっていうのもね、いいかもしれない。
なるほど。
これはキャリアウーマンになりそうですね。
いや、なりそう。賢いなこの子、うん、
最後にちょっといろいろ伺ってきましたけれども、
はい、
目標とする働く女性、こういう女性になりたいです。最後にお願いします。
私自分薬学部なんですけど、
薬学、うん、
すごく医療方面に今興味を持てて、まあ、コロナウイルスのこともあるんですけど、うん、なんかその患者さんとかの身近な人の助けになれるような人になりたいなっていうのはあります。
素晴らしい。
もうでもちょっと日本の宝です、うん、彼女は。
はい、
褒めたな。
北浜さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
では続いて3人目、山口さんにお願いします。こんなテーマを伺いましょう、はい、就活そして社会で生きるスキルを磨く。
はい、なるほど。
山口さんは今何年生ですか？
私も3年生です。
3年生、
皆さん3年生、
大学は
関西学院大学の。
あ、関西学院大学、
総合政策学部なんです。
はあ、はあ、
なんで上ヶ原じゃなくてあの三田の方。
あ、三田やったらこの間僕たちお邪魔しましたよ。
え、そうなんですか？
三田キャンパスでね、
三田キャンパス、ね、
公開収録しましたね。
はい、
はい、もちろん見に来てくれてましたよね。
はい、
どこでやってた、どこでやってた。じゃ
あれですよね、アウトレットですよね、
うん、サンダーアウトレットちゃうわ
じゃあじゃああなたの学校に行ったんですよ。
大きいなんか広場みたいな、ね、学校中退したって言ったら笑われましたよ。
あ、笑われてたな
さて山口さん3年生ということは今ワタキャリでスキルを磨かれているということですが、うん、具体的にどんな活動が就活社会に役立つと思ってらっしゃいますか？
ワタキャリでは知らない人とグループを組んで、うん、その企業さんから出された課題を一緒にディスカッションしながら、
はい、
いろいろ考えていくんで、やっぱりそのコミュニケーション能力というか、その就職しても社会に出てもやっぱり人と話す機会っていうのはたくさんあると思うんで、うん、やっぱりそんな活動が役に立つかなと思います。
具体的にどんな課題が出されたんですか？
私のところでは営業職の魅力をPR したいっていう課題が出されまして、対象が1回生から4回生までの女子学生っていうことに決めて、う
ん、はい、
で SNS とかで4コマ漫画とかにしてちょっとみんな目を見てもらえるようにしたらどうかなと思いまして
作ったの漫画。
一応簡単に作りました、
プレゼン用に。
はい、
すごいな。
どうやったんですかそれの評価は？
あ、非常に好評でした。
おお、
すごい、
すごいな。
なるほど、
令和の上田正史ですね。
違います
こぼちゃんの作者です。
わからない、
上田正史。
知らない知らないな知識が偏っているな
はあ、これはいい経験や。でも多分、うん、企業さん側もその発想はなかったと思ってると思いますよ多分、
ね、なんかそんなこと言ってました。
あ、言ってました。
うん、
なるほど、はい、すごい、
ね、いろんな能力が磨かれますよね。まず営業職っていう職を知るっていうことと、うんうん、プレゼンをするっていうことで、何かをプレゼンするという時に皆さんと話し合うというコミュニケーション能力、うん、いろんな力がつくなと思うんですけど、うん、まあ、就活の第一歩としては企業研究非常に重要となってきます、うん、
はい、
山口さんは今どういう方法で企業研究をしてるんですか？
一応今コロナでちょっと現地に行けないっていうのがあって、
うん、オンラインで、
オンラインでそうやってくれる企業がすごいいっぱいあるんで、それで結構
いろんなところをちょっとかいつまみながら見たりしてます。
どうなんですか、その現地に足運ばなくていい分、うん、見れる企業が増えるんじゃないですか。確かに
ちょっと興味ないかなとか、うん、ちょっとあんまりよくわからないなっていう企業もとりあえずちょっと見てみようとかっていうのができて、それはそれでちょっと面白いです、
ね、これ逆に今年の就活生ならではかもしれないですね。
そうですね、うん、
リモートやからこそいつもよりも多い数を、ま、回れるというか、うんうん、
そうやな、うん、新しい形になりそうですね、こういうのも。
ただオンラインであることの弊害みたいなものはないんですか。
確かに、
あ、やっぱりあの雰囲気がわからなかったり、インターンシップとかもあのオンラインでやる企業は結構増えてるんですけど、うんうん、やっぱりその社内の雰囲気とかあと様子とかはやっぱりちょっとわからないから、結局そのまま就活になっちゃうのかなと思ったりはちょっとしてます。
そうか、それはそうか、
画面越しでは伝わらないものが、
うん、どんな顔して働いてるのかね、
あると思いますよ、
うん、会社がね綺麗かどうかもわからないですもんね、その社内が、社屋が。
そうやな、会社で一番綺麗な部屋でやってるかもしれんもんな。
いや確かにね、見え張ってる可能性はありますもんね。
確かに広いと思ってたけどめっちゃ意外とこの部屋狭かったんやとかね。
あー、そうやわ、
ズームやったらね、うん、バーチャル画像の可能性もあります
ね。それはバレるやろ、
バーチャル背景の
背景変えてたら。あ、そっか、まあまあメリットデメリットがあるんですね。
そうですね、
そこはね、まあ、
プラスに考えて、いろんな企業を見てほしいですね、学生さんには、うん、
はい、
はいはい、ということで山口さんには最後にラジオを聞いている学生後輩の皆さんに、うん、アドバイスをね、うん、いただきたいんですけどよろしいですか。
あ、はい、まあ、就活とか就職ってやっぱり人生においてあの岐路になるような一大イベントだと思うんですけど、うん、まあ、やっぱりあのいろんな職業があってあの何をしたいとかあの将来について不安とか曖昧な人もいると思うんですけど、あのとりあえずそんな人にとってあの第一歩になるような感じのあのプロジェクトなので、あのそれに周りの方もあの優しくサポートしてくれるんで、うん、あのよかったら1回生2回生の人とかやっていただけたらいいなと思います。
お、はい、なるほど。
これ3人もこれで綿蹴りで友達になられたんですか。
はい。ちょっとあの、うん、グループがちょっと違ったんで、
あ、ごめんなさい、友達じゃなかった。
お、そんなことはない。そんなことはないわ、
本当にすいません。
この人たちは友達は俺とお前みたいに、
おい、それはちゃうやろ。
でやね、
友達だよね。
友達やろ俺ら。
どこが
や
ね、うん、友達とか言って親の敵と読めやろ。
当て字すぎるやろ。
読めやろ、
はい、はい、ということで今日は私のキャリア研究会から飯田さん、北浜さん、山口さんにお越しいただきました、は
い、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、就活レディーゴーでした。